今日のシドニーサイドは芥川龍之介作品の朗読をお届けします。芥川龍之介は大正から昭和の日本の小説家です。オーストラリアでも研究者が多い日本の作家ですね。日本で育った人なら芋がゆ、やぶの中などの作品を読んだことがある、少なくとも題を聞いたことはあるんじゃないでしょうか。さて、今日の作品雲の糸は芥川が書いた児童向け短編です。お釈迦様の周りに仕える助官たちが語るという形でお送りします。グループ声の皆さんによる朗読をお聞きください。
芥川龍之介作、雲の糸。
ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。
池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白で、その真ん中にある金色の髄からは
何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりあふれております。
極楽はちょうど
朝なのでございましょう。
やがてお釈迦様はその池の淵にお佇みになって、
水の表を覆っている蓮の葉の間から
ふと下の様子をご覧になりました。
この極楽の蓮池の下はちょうど地獄の底に当たっておりますから、水晶のような水を透き通して
三途の川や針の山の景色がちょうど覗き眼鏡を見るようにはっきりと見えるのでございます。
するとその地獄の底に
神田田という男が一人、
他の罪人と一緒にうごめいている姿がお目に留まりました。
この神田田という男は人を殺したり家に火をつけたりいろいろ悪事を働いた大泥棒でございますが、それでもたった一つ良いことをいたした覚えがございます。
と申しますのは、ある時この男が深い林の中を通りますと、小さな雲が一匹道端を張っていくのが見えました。
そこで神田田は早速足を上げて踏み殺そうといたしましたが、
いやいや、これも小さいながら命のあるものに違いない。その命をむやみに取るということはいくらなんでもかわいそうだ
と、こう急に思い返して、とうとうその雲を殺さずに
助けてやったからでございます。
お釈迦様は地獄の様子をご覧になりながら、この神田田には雲を助けたことがあるのを思い出しになりました。
そうしてそれだけの良いことをした報いには、
できるならこの男を
地獄から救い出してやろう
とお考えになりました。
幸いそばを見ますと翡翠のような色をした蓮の葉の上に
極楽の雲が一匹
美しい銀色の糸をかけております。
お釈迦様はその雲の糸をそっと見てにお取りになって、玉のような白蓮の間から
遥か下にある地獄の底へ
まっすぐにそれを下ろしなさいました。
こちらは地獄の底の血の池で、他の罪人と一緒に浮いたり沈んだりしていた神田田でございます。
何しろどちらを見ても真っ暗で、たまにその暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますと、
それは恐ろしい針の山の針が光るのでございますから、その心細さといったらございません。
その上あたりは墓の中のようにシーンと静まり返って、たまに聞こえるものといってはただ罪人がつくかすかなため息ばかりでございます。
これはここへ落ちてくるほどの人間はもうさまざまな地獄の攻め苦に疲れ果てて、泣き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。
ですからさすが大泥棒の神田田も、やはり血の池の血にむせびながら、まるで死にかかった蛙のようにただもがいてばかりおりました。
ところが
ある時のことでございます。
何気なく神田田が頭を上げて血の池の空を眺めますと、
そのひっそりとした闇の中を
遠い遠い天井から
銀色の雲の糸が
まるで人目にかかるのを恐れるように、
一筋細く光りながら
スルスルと自分の上へ
垂れて参るのではございませんか。
神田田はこれを見ると思わず手を打って喜びました。
この糸にすがりついてどこまでも登っていけば
きっと地獄から抜け出せるのに相違ございません。
いや、
うまくいくと
極楽へ入ることさえもできましょう。
そうすればもう針の山へ追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。
こう思いましたから、神田田は早速その蜘蛛の糸を両手でしっかりとつかみながら、一生懸命に上へ上へと手繰り登り始めました。
もとより大泥棒のことでございますから、こういうことには昔から慣れきっているのでございます。
しかし地獄と極楽との間は何万里となくございますから、
いくら焦ってみたところで容易に上へは出られません。
ややしばらく登るうちに、とうとう神田田もくたびれて、
もうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。
そこで仕方がございませんから、まず一休み、休むつもりで糸の中途にぶら下がりながら、はるかに目の下を見下ろしました。
すると一生懸命に登った甲斐があって、さっきまで自分がいた血の池は
今ではもう闇の底にいつの間にか隠れております。
それからあのぼんやり光っている恐ろしい針の山も
足の下になってしまいました。
この分で登っていけば地獄から抜け出すのも
存外わけがないかもしれません。
神田田は両手を蜘蛛の糸に絡みながら、ここへ来てから何年にも出したことのない声で、
しめたしめた
と笑いました。
ところがふと気がつきますと、
蜘蛛の糸の下の方には数限りもない罪人たちが
自分の登った跡をつけて、
まるでアリの行列のように、
やはり上へ上へ
一心によじ登ってくるではございませんか。
神田田はこれを見ると驚いたのと恐ろしいのとで、しばらくはただバカのように大きな口を開いたまま目ばかり動かしておりました。
自分一人でさえ切れそうなこの細い蜘蛛の糸がどうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。
もし万一途中で切れたといたしましたら、
せっかくここへまで登ってきたこの肝心な自分までも
元の地獄へ
逆落としに落ちてしまわなければなりません。
そんなことがあったら大変でございますが、そういううちにも
罪人たちは何百となく何千となく
真っ黒な血の池の底からうようよと這い上がって、
細く光っている蜘蛛の糸を一列になりながら
せっせと登ってまいります。
今のうちにどうかしなければ糸は真ん中から二つに断たれて落ちてしまうのに違いありません。
そこで神田田は大きな声を出して、
こら罪人ども、この蜘蛛の糸は俺のもんだぞ。お前たちは一体誰に聞いて登ってきた。降りろ降りろ
とわめきました。
その途端でございます、
今まで何ともなかった蜘蛛の糸が急に
神田田のぶら下がっているところから
プツリと
音を立てて切れました。
ですから神田田もたまりません。
あっという間もなく
風を切って
駒のようにくるくる回りながら、
みるみるうちに闇の底へ
真っ逆さまに落ちてしまいました。
あとにはただ
極楽の蜘蛛の糸が
キラキラと細く光りながら、
月も星もない空の中途に
短く垂れているばかりでございます。
お釈迦様は極楽の蓮池の淵に立って、この一部始終をじっと見ていらっしゃいましたが、
やがて神田田が血の池の底へ石のように沈んでしまいますと、
悲しそうなお顔をなさりながら、
またぶらぶら
お歩きになり始めました。
自分ばかり地獄から抜け出そうとする神田田の無慈悲な心が、
そうしてその心相当な罰を受けて元の地獄へ落ちてしまったのが、
お釈迦様のお目から見ると
浅ましくおぼしめされたのでございましょう。
しかし極楽の蓮池の蓮は少しもそんなことには頓着いたしません。
その玉のような白い花は
お釈迦様のおみ足の周りに
ゆらゆらうてなを動かして、
その真ん中にある金色の髄からは
何とも言えない良い匂いが
絶え間なくあたりへ
あふれております。極楽ももう
昼に近くなったのでございましょう。
芥川龍之介作「蜘蛛の糸」の朗読でした。出演は朗読の会声のメンバー蝶川和子さん、デイビス佳代子さん、橋本由美子さん、木村美恵さん、スペイン道江さん、空山美恵子さん、田中千秋さんでした。演出は橋本邦彦さん。多くのメンバーが出演できるようにと数人の助監が語るという演出になったそうですが、次々に違った声の質や個性が登場して、また違った味わいがあったように思うんですけれども、いかがでしたでしょうか。今日のシドニーサイド、美しい日本語の朗読をお届けしました。